それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は旧約聖書の詩編130編の1から8節です。旧約聖書詩編130編の1から8節をお読みいたします。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見舞いに立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちます。私の魂は夜回りが 夜明けを誠に、夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。本日はこの箇所より、私は主を待ち望みますと題して、百瀬ジョザイア牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。一言お祈りします。天の父様、あなたが私たちにこの時間をくださりありがとうございます。どうぞ今日も私たちが神の御言葉から学ぶべきこと、信じるべきことを分かり、今週信じて歩めるよう聖霊様の助けをお与えください。私が語るべきこともどうぞ語らせてください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。皆さん、待つことは大変ですね。子供、大人もそうだと思いますけど、子供は誕生日とかクリスマスのプレゼントを待って、もう待ちきれないと思ったことがあるのではないでしょうか。あるいは逆に、悪いこと、怖いこと、辛いことがずっと続いて、いつ終わるのだろうかと感じたことがありませんか。先週からろうそく灯されてますけど、今日アドベントという神様を待つ、辛い暗い時について、触れつつ、神様を待った人の歌を読みました。それに聞きたいと思います。聖書には、クリスマスとかアドベントを守ることや規定することは特にないんですけれども、イスラエルが救い主メシアが来られるのを待った旧約時代の信者たちのように、またクリスチャンもにもイエス様が来られることを待ち望むことを覚える意味があります。新しい天と地で神の国の完成を思い起こさせて、今もその完成がまだと覚えつつ、私たちは御国が来ますようにと祈ります。神の国を待ち望んで、しかもいろいろな辛い状況の中で嘆いて待ちわびる時が、あってもいいです。今日神様を待つことについて、旧約時代で実際そうしていた生徒たちと共に学びたいと思います。聖書という本は、もちろん良いことはたくさん入ってますけど、それを伝えるためにまず暗い現実をもまっすぐに描いて認める本です。そもそも圧倒されてどうしようもないと分かっている人のための本です。苦しんでいる人のための本です。状況の改善を待ちたいけど、待っても何も変わらないと感じる人のためにもあります。私たちは今そのような辛さを感じていないかもしれませんが、私たちみんなに苦しい日がやってきます。ですから皆さんの暗い時が、今だろうが過去や未来だろうが、必要な時に神様がこの聖書箇所を思い出させてくださるように祈ります。先ほど読まれた詩の本文は、4つの、 短い部分からできて、まあ、2節ずつ進む部分でできていって、まあ、テーマとしては1と2、3と4、5から6、8までと、分けることができます。まず1節と2節では、これを歌った人は、まあ、絶望的な経験の中で誠の神を叫び求めます。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。そう言います。これを歌う人はまず深みで溺れるような経験で苦しみを描きます。皆さん、実際水の中で溺れそうになった経験があるか知りませんけど、私たちはそう感じることが人生の中でありえます。聖書の中で、まあ、海という、まあ、ものは、まあ、そんなに安全というイメージがない場所です。よく命を奪う、荒れ狂っている深みが強調されます。そういう気持ちになったことがありますか？この詩篇の書き手は淵という表現で、どういった状況を指しているか具体的に書かれていないんですね。病、虐げ、あるいは罪悪感かもしれません。私たちはこれに照らし合わせると、まあ、どんなことが思い浮かぶでしょうか。いじめ、人と仲直りができないこと、何かの中毒、希望する仕事や学校への道が塞がれること、人間関係の難しさ、病、圧倒的な忙しさ、何かの罪や弱さがずっと続く葛藤、精神的な悩み、恥、また罪悪感、最後に私たちみんなに死もやってきます。この死はどういった状況かについて曖昧な分、どの状況でも私たちの歌ともなり得るものです。私たちは自分の外からの助けがどうしても必要なものです。主なる神様だけに確かな助けがあるので、この詩の中で主よ、私の声を聞いてくださいと必死に呼び求めています。そして返事がないので、再び私の願いの声に耳を傾けてくださいと続きます。聖書はこのような嘆きを不信仰だとか罪だとかは特に言いません。むしろ神様は嘆きの祈りを歓迎してくださいます。この今日の詩篇は詩篇120編から134編までの都のぼりの歌というシリーズの後半にあって、このシリーズを多くのまずイスラエルのユダヤ人の信徒たちが昔エルサレムでの祭りへの途中、そして祭りの時に歌ったと考えられるシリーズです。祭りの礼拝の中、エルサレムに着いた後でも深みに飲み込まれた気持ちになって礼拝することがありえました。今も私たちは苦しみや葛藤の気持ち、その本音を神様に投げかけて、神様に答えと助けを求めてもいいのです。ただし深みの問題を解決していただく前に、私たちはそもそも神様に答えていただける立場にいるかという大問題を解決しないといけません。大きな問題、状況の問題に飲み込まれそうになった人はこの詩で一旦願い事を止めて、3節でこういうふうに振り返ります。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立てるでしょう。私たちの問題はいろいろ、まあ、小さいことから大きなことまであります。しかしどの人にとっても最大の必要、また最大の目的は、創造主なる神様と平和を持って愛の関係を持って神様の素晴らしさをたたえて喜ぶことです。それができるかどうかは私たちの神様の前の立場にかかっています。もし私たちが不義、正しくないものなら、神様の御前に立つことさえできません。私たちの神に対する反抗、つまり罪が私たち が持っている最大の問題です。例えば、とてもかっこいい車があるとします。でもそのエンジンが致命的に壊れていたといると知ったならば、その車の椅子のクッションの取り替えとかペンキの塗り替えにお金や時間はかけませんね。一番重要なところがダメでしたら、この車ももう仕方がないと諦めるはずですね。もしもその車体を使いたいとすれば、まずエンジン、一番大事なところをまず直す必要があります。神様との関係が私たち人間一人一人の存在にとってエンジンのような必須の部分です。第一の問題がそこにあって、他の問題がありますけど、それらを解決することができる神様ともし敵対していれば、助けていただける立場にいないのです。私たちは自分のすべてを尽くして神様を愛すること、また隣人を自分のように愛することが神様の教え、戒めです。そしてこれに背けば、私たちは聖書が言う罪を犯しています。政府とか集団に対する、罪、迷惑などではなく、第一に自分を作られた神様に対する反抗の罪です。もしそれが、そうだとすれば、私たちは過去1週間の中で、何度も罪を犯してきたことと思います。そしてそもそもそれに対する解決がなければ、神様から何の助けも見込めないでしょう。神様との和解、神様から不義でなく義というお言葉と歓迎がどうしても必要なものです。そして一方的に神様がそれを与えてくださると信者が覚えて、詩編130の4節を書きました。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。しかし許してくださる、神様は人間が犯した罪に対する代価である死をそのまま報わないで、ご自分でその代価を被って負ってくださるということです。詩編32編の初めの方によると、神様は罪を隠さないで助けを求める人に許しをくださると書いてあります。神様の恵みによって詩編130編を最初に歌った人も、その後歌ってきた全ての人たちも、最大の問題の解決を経験することができます。また許された人は、甘ったれたのんきな態度ではなく、感謝と恐れの思いを持つようになると書いてあります。主が人に恐れられますと書いてあります。許しがある結果として、人が神様を畏敬の念で恐れるようになります。喜び持って恐れるようになります。そこでこの詩の後半は違うテーマになって、適応の部分に切り替わります。まず5、6節において著者はすぐ前のメッセージを自分に当てはめます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。この人はまだ取り巻く状況から助け出されていません。むしろ深みと淵に加えて、今回夜の闇の別の比較比喩を用いて問題が残っていることを示唆します。罪の許しの約束だけいただいてますけど、それで十分、ひとまず十分です。苦しみや悩みが続いても、神様を待ち続ける力を彼が受けました。具体的に神様の御言葉、簡単に言うと聖書の教えに信頼が置けるからです。 そこに深みの中でも立つための土台、闇で照らす光があります。夜回りはっていうのは、まあ、警備員や兵隊の見張り番のような人です。古代エルサレムのような城壁ある町には、まあ、強盗とか敵の兵隊がいつ来るか分かりません。レーダーとかアルソック、セコムなどありません。常に見張る人間が必要でした。夜も一晩中暗闇の中で目をずっと覚まして、また目を澄ましていないといけません。耳を澄ましていないといけません。で、その上のに立っているので敵の的になってしまうかもしれません。夜が明けたら休憩する時間が近づいて、またより安全に見張りをすることができます。だから、夜回りはいつ夜明けが来るのかなとずっと思いながら夜回りを、見張りをしたでしょう。この130編を歌った人はそのような夜回りの気持ちに勝るほどにドキドキしながら主なる神を待ち望むと言います。最後に歌い手は自分の経験を他の人に、周りの共同体に当てはめて敵を広げます。イスラエルよ、主を待って。主には恵みがあり豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。まずこれを読んで、また聞いて、共に歌ったイスラエルの民はいろいろな状況の中でこれを歌ったことでしょう。もしかしたらソロモンの輝かしい神殿の前で礼拝したとき歌ったかもしれません。敵の国バビロニア帝国によって神殿、取り移されて神殿の廃墟を覚えて都へ登れなかったとき、バビロニア捕囚から帰ってきて神殿の再建に取り掛かろうと意気込んだとき、そして、まあ、再建の神殿の物足りなく感じる再建の神殿を見たとき、イスラエルの民の不忠実のため国が、その国が何百年間も栄えないで、ソロモン王の大国の最高の夢が霧のように薄れたとき、ヘロデ王という異邦人とその背後のローマ人の圧政によって苦しみながらかろうじて礼拝を続けたとき、この歌は彼らみんなを支えました。豊かな贖いは神様が民を圧政から救い出しご自分のものとされる約束がそこにありました。そして多くの、ユダヤ人は、まあ、物質的な国民的な再興という意味で捉えたかもしれません。歌は最後に、この贖いは全ての不義からの贖いであると、同時にほのめかしました。詩編130編のような約束のゆえ神の民は待ち続けるように励まされて歩み続けました。自分を待ち望むではなく、また逆に絶望するのでもありません。皆さんどうか分かりませんが、私はよく問題に直面するとき、自分の力で解決しようとして、その不知とか闇のような苦しい状況から、まあ、抜け出そうとしがちです。そして自分にとってこれはもう抜け出せないと、まあ、分かってきても神様に祈る代わりに、まあ、もうダメだと、まあ、結局自分に目を向け続けたまま絶望してしまうこともあるかもしれません。実際詩編130編を歌った作者をはじめ歌った人の多くは贖いの夜明けの兆しを見ないまま亡くなりました。しかし救ってくださる神様を待ち望みましょう、待ち望みなさいというこの詩は励まし続けました。私たちも抱くすべての悩みと願いごとが私たちのこの生涯のうちに解決されるとは限りませんが、信じ続ける意味がまだあります。 今日のこの箇所をまとめますと、これを歌った人、最初に歌った人、そして後世に歌ってきた信徒たちは、第一に大変な状況の中で神様の助けを求めました。第2、2、3、4節で神様の恵み、すなわち罪の許しを思い出しました。そして第3に応答して、先に個人として神様の助けを待ち続けて、さらに神様の恵みを他の人にも、その希望を差し出して希望を抱くように励ましました。この素晴らしい歌は古代イスラエルで長く歌われ、思い巡らしわされたでしょう。ところがこの詩篇の希望はその後どうなったのでしょうか。神様は同時に罪を許して、そして正義を行うことはそもそも可能でしょうか。古代イスラエルの信徒たちは動物の生贄を捧げて、その動物の血が流れるのを見て、罪の許し贖いを願って実際それを受けると信じました。しかしそれは完全な解決だったのでもありません。新約聖書のローマ人へ手紙3章25節は、神様がその間罪を見逃してこられたと言います。神様も待ってくださいました。決定的に贖う時を、そして淵で溺れている人の隣にその淵の中へ飛び込み、真っ暗闇の中で死ぬ一人の方を遣わす時を神様が用意して待ってくださいました。そしてその時は最初のアドベント、要するにメシアが来る待っていた旧約時代の終わりに始まりました。エペソビテの手紙1章7節にこう書いてあります。このキリストはメシア、神様からの王様にあって、私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。イスラエルの民は神様の教えを特別に預かってこられた民です。ところが聖書によると、イエス・キリストを信じる者はその誠のイスラエルに加えられます。ですから今日の歌の最後にある言葉は、イスラエルの民、民族を超えて待ち望むクリスチャンにも当てはまる励ましの言葉です。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。イエス様のお誕生は闇に光が差し込んだことを意味しました。神が民を罪から贖い出すことを意味しました。マタイ1章21節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです、とイエス様について約束されました。そして十字架でこれが成就しました。私たちが叫んで願いの声に対して憐れみを受けられるために、イエス様が孤独に十字架の上で叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。淵の中から私たちを救い出すために、イエス様が人による拒絶や苦しみ、悲しみの淵に沈んでくださいました。不義ある人が神の前に立てるように、イエス様が代わりに人の不義を背負って倒れてくださいました。神様の恵みの夜明けが私たちに訪れるように、イエス様が他に誰も経験したことない暗い闇を通ってくださって、その中で死んでくださった方です。そしてイエス様はご自身が復活を通して確実な夜明けをももたらしてくださいました。イエス様に信頼するすべての人にこのような贖い、このような救いが来たわけです。淵や闇の中でも自分の罪を認めて イエス様に自分の救いを委ねてより頼む人、誰にでもイエス様の贖いが与えられます。実は昔のイスラエル人のように私たちも今贖いを待ち続けます。実にアドベントというのは2回起きることです。来られるという意味のアドベントです。クリスマスは主イエスが人間として来てくださってた初めての時に過ぎません。私たちは今も2回目を待たないといけません。今日私たちにどのような苦しみと悲しみがあるでしょうか。どのような罪で今もイエス様を信じた後でも悩み続けているでしょうか。これから贖い出される日はまだ先です。主イエスが再び来られる再臨の日に不義も苦しみも主の前から完全に排除されます。すべての罪の結果からの贖いがその日完全にもたらされると黙示録21章に書いてあります。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。クリスチャンには過去の恵みに加えて将来に対するこの喜びの希望があります。もう一方でイエス様にある許しを受け入れていない家庭の警告もあるわけです。もし今日のこの箇所の3節の許しをまだ受け入れておらず、おられず、自分で何とか頑張って立とうとする方がおられるなら、ぜひ聞いてください。イエス・キリストがまたこの地上に来られる第二のアドベントの時に、あなたを創造された神様があなたを審判なさいます。どんな家族愛、社会貢献、立派な働きで取り繕ったとしても、それは神様との肝心な車のエンジンのような関係をないがしろにすることを償うことはできません。それまでにイエス様を信じて罪から神様へと立ち返ろうと思わなければ、先ほどの死と悲しみと叫び声と苦しみが続いてしまいます。でも新しい天と地では違います。だから今のうちイエス様を通して神様と平和を持つようにぜひ求めてください。そうすれば今日の詩の後半の希望を今日から受けることができます。それでは最後に、私たちは圧倒されているとき、苦しんでいるときにどうしましょうか。最大の問題がイエス様にあってすでに解決された、また今日と明日の罪についても解決されるという希望を思い出しましょう。思い出すために、私たちはお互いクリスチャンの祈りと励ましが必要です。そして励まし合って希望を持って待ち続けましょう。今の人生のうちに神様が解決される数々のことを願い求めて、ぜひ期待しましょう。そして究極的にイエス様がすべてを新たにしてくださる再臨の時を待ち望みましょう。夜回りが夜明けを待つのに勝る期待感で祈りたいと思います。私たちが生きているこの短くてつらい生涯は、神様の素晴らしいご栄光が私たちを完全に照らす永遠の日の暁を待つ呼番に過ぎません。詩編30の5を読みます。誠に身怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。お祈りします。天の父様、私はここにおられる一人一人の 今の苦しみ悩みを存じません。あなただけご存知です。今日のこの聖書箇所が一人一人の心に届きますよう聖霊様が働いてください。いろいろな私たちのつらい暗闇や淵、深みの経験の中でも神様に期待することができるようどうぞ助けてください。イエス様が私たちの最大の問題をすでに解決してくださったことを思い出せるよう助けてください。主よ、どうか御国が来ますように、私たちがイエス様が戻ってこられる時を近いうちに見えますように。そして私たちのうちにある不義、周りの世の中にある不義もどうぞ取り去ってください。それ完全に取り去ってくださる日を私たちは待ち望みます。期待して感謝してイエス・キリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。